皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP のエムレです。
はい、今日は原さん髪切って、
はい、髪を切って、まあ毎月切ってますけど
3人いると大体毎週誰か切って
るそりゃそうでしょうね
そうですよね、はい、まあ、今日後ろの、
はい、トゥーハイですね。トゥーハイですよ。また、ま、前も使ったかもしれないけど、あのスティービーワンダーのトゥーハイって曲があって、はい、高すぎたんだよっていう。
高すぎる、
はい、
何が高すぎるのか。
スティービーワンダーは何をトゥーハイって言ったんだろう。
これそういう回にするじゃん
これこのハイってどっちのハイなん
ですか。どっちのハイもある。いやいや、どっちのハイもあると思いますよ。
あの 薬物的なハイ
もあるし、
も
あるんですかね、信仰的なハイもあるんだろうし、うん、
ああ、はい、音楽的なハイっていう、
恋愛的なハイも、ハイトゥダム、あの他の曲だとね、ハイってそういろいろ、
はい、ハイにもいろんな意味があると
、はい、
はい、今日は、まあ、ちょうど先週末に、うん、M さんが
久々、ね、久々なんじゃないですか、こうやって3人普通に
日本で
この日本でいるっていうのは
確かにね、だいたい誰か出張してたもんね。
6、7月ぐらいなんじゃない、ほぼほぼ、うん、なんか誰かしら、うん、まあ、7月はかな、本当に誰かが
その前哲郎さんアメリカ行ったでしょ。
そうですね、行ってたっていう、うん、本当に入れ違いだったので、しかも2週間で
中国行ったりアメリカ行ったり、
アメリカ行ったりしてた、ね、韓国行ったり、うんうん、いや暑いですね。
暑いです。
いや暑い、マジで暑い。なんかあの、いや、成田に着陸したあの
暑い
飛行機のドアが開いた瞬間にむちゃくちゃ暑いなここと思って。
あ、サウナ室入った感じになるよ。
そうそうそう、
開いた時で、
すごいわかるよ。そこも羽田空港着いて、うん、外電車待ってる時からもうすでに汗かき始めましたもん、うん、
すごいね、びっくりしたね本当。
僕はあのおかげで風邪というか、あのエアコンずっとつけっぱなしだから、それで風というか喉の炎症みたいなのをして、
うん、
そしてね、先週は、は
い、前回そうだったね、
すごい多いらしいんで、うん、皆さんも気をつけてください、
う
ん、
今でもだいぶ美声に戻られて、
うんうん、いやいや美声じゃないかいや本当に、でも本当大変、もうだからその健康リスクを感じたこの暑さは
あ、確かに、
いや本当そうですよね。
なんかその熱中症もあるけど、そういう風邪とか、うん、なんか体調を崩すとかすごい起きやすいだろうし、疲れるし、うん、みたいな。
やっぱ日本は湿気がひどいので、アメリカは暑いですけどもうちょっとカラッとしてるんで、
うん、
なんかまだ耐えられる感じです
よ、ね、いやなんかサンフランシスコなんてむしろ寒くて、
あ、そうだね、
サンフランも年中変わらないですよね。
いやなんかさ、上着1枚だけ今回持ってったんだけど、うん、毎日上着ないときついみたいな、なんか17度とかだったかな、
う
ん、
夜ちょっと寒くなりますよね。
寒い寒い、なんか、うん、普通に日本みたいな環境で外出ると風邪ひくわと思って
そう
なんかだってなんかベストみたいなの着てる人も、ね、まあね、だから多いんだろうけど、うんうん、
だいたい年中パーカー文化ですよね。そうそうそう、
ちょっとびっくりしました、
うん、なんかさ、あれマーク・トゥエインだと思うんだけど、世界で一番寒いのは、サンフランシスコの夏みたいなさ言い方するじゃん。めっちゃ
聞いたことあるそれ
あれは確かに
予想してないからね、その
寒さ、そうそうそうそう、
薄着で出ちゃってやられちゃうみたいな、
うん、みたいな。
今回あれですね、エムレさんニューヨークでシカゴでサンフラン、は
い、そうなんですよ。今回珍しく、多分僕この10年間仕事始めて、この仕事始めて初めて2週間という期間出張してきて、アメリカ3都市回ってきました。
結構いろんな VC と会ってたんですか。
ね、今回2つ目的あって、あの1つがキャディがシカゴに拠点立ち上げていたので、そのアメリカの事業を見に行くっていうのと、うん、あともう一個が、まあ、主にはニューヨークとサンフランシスコでは投資家、うん、VC 投資家ですね、うん、僕らの LP ではなくて VC 投資家周りをしていて、うん、まあ、日本でも今すごいこう数百億とか、まあ、数百億もあらないかな、100億ぐらい集めていく会社増えてきてるんで、そのもしかしたら次のラウンドとかにそういうグローバルの投資家が入ってくるっていうアングル作れないかなと思って、そのための関係作りで行ってました。だから15から20社ぐらい、うんうん、グロース投資家中心にお会いしましたね今回。
結構初めましてが多かったんですか。
初めましても多かったし、なんだったらなんか今年日本に初めて来たみたいな人もちょいちょいいて、だから今年の春とか1ヶ月ぐらい前に日本で会って、
うん、
でもう一回向こうで会うみたいな、そんなパターンも、最近やっぱ日本モードみんな多いじゃないですか。
そうですね、
うん、そこで関係作った人もいましたね。
その時って結構その、まあ、その 今後の投資先のためっていう話であれば、そのそういう投資先を紹介するっていう感じなんですか、もうそれとももう少しそのファンドの紹介っていう感じになるんですか。
2つやってて、一つがまず日本の全体の売り込み、日本のマーケットってこうなってて、
うんうん、そうですね、そこから入んないといけないですよね。
そうそうそう、でまあ基本何も知らないんですよね、うん、日本のことは、ね、情報ないし、
そうそう、メルカリとかも分かるんですか、ね、
う
ん、
そういやマジギリメルカリみたいな感じ で、
そうですよ、ね、
だからあの日本ってスタートアップエコシステムあるんだみたいなところから入るケースもあって、うんうんうん、でまあ、そこのまず今こうなってんだよとか、うんうん、あの特にここ 2,3 年はグロースオポチュニティが増えてて、こういう案件具体的やって面白いよみたいな話と、あとは、まあ、あの直近の僕らの投資先とかこれから調達するかもしれない先の紹介して、うんうん、まあ、興味あるとこあったらあのこの後ミーティングつなぐよみたい な、 なんかそんなことやってました、
うんうん、かそれで、まあ、結構合ってたっていう話だと思うんですけど、うん、まあ、じゃあ結構そういうラウンドに投資できるステージの VC っていうところですよね。
そうですね、あってたのは大体グロース投資家でもなんか規模でいうと1ビリオンを超えたファンドを持っていて、うんうんうん、で1回の投資チェックサイズがなんかまあミニマム30ミリオンぐらいで、
うんうん、
まあ、マックス別に500ぐらいまでいけるよみたいな人もいて、うんうんうん、だからまあ日本にはあんまりいないそうですよ ね、うんうん、そうですよね、だから逆に相性がいいかなというふうに思ってたんですけど、うんうんうん、ただまあ今日の話も出てくるかもしれないけど、まあ環境が今良くないと。
特にそのステージの。
そうそう。だから、あの、多分逆に彼らもちょっと暇かもしれなくて、だからいっぱい会ってくれたのかなっていう。
あ、まあでも、そのチャンスを活用するのはすごい大事ですからね。
そうそうそうそう。
あ、原さん、多分ミュートになってます。
日本のさ、そういうマクロの話とか、うん、あの、スタートアップの話とかして、興味は結構持ってくれたん？
興味持ってはくれた。なんかまず全然知らなかったし、うん、あ、そんないろいろスタートアップ出てきてるんだみたいなのは興味を持ってくれて、
実際投資っていう意味で言うとどうですか。
そう、そこのハードルはまだやっぱ一定あるよね。
あ、うん、まあ、なんか知ってよかったけどまだわからないっていう感じなんですか、ね、
そう、私まあファンドによってはもう僕らは10ビリオンのオプチュニティにしか投資しないとかって言ってて、
うん、
で日本で10ビリオンのオプチュニティあんのって言われると、うん、まあそんなに数多くあるわけじゃないし、うん、特に実績あんのって聞かれると、
うん、
いやごめんないわって感じだから、ないです
よ
ね、だからなんかそのまあすごいこれ本音なんだろうなと思ったけど、ちょっとジュニアな人に会った時は、うん、いやじゃあ自分がいい日本の案件をソーシングしてきて、でまずはその自分のパートナーシップに売り込まなきゃいけないじゃないですか、うんうん、そのスポンサーの GP をつけなきゃいけないみたいな、うんうん、時に日本で10ビリオンの実績がないっていう中で、それを売り込むっていうのはやっぱ相当なハードルある、
うんうん、
から、まあ、それだったらもうちょっとやりやすい案件を自分はやるかなみたいなことを言ってる人もいたし、
ね、
まあ、一方で、それだけもしかしたらオープンオプチュニティがあって今他のアメリカとか海外の投資家もあまり入ってこれてないっていうことであれば、逆にすごく面白いアングルかもと思ってスタディしてくれる人もいるから、うん、まあなんか人によりけりかな、
うん、どうでしたかその彼らの雰囲気、さっき開店休業状態っていう感じを言ってたけど
いやー結構大変そうでしたね、ちょうど僕が行ってる時もいろんなニュース出てたけど、なんかまあ彼らのグロースステージで投資してる普通のアメリカの投資先がバリエーション8割ダウンとか9割ダウンとかなってたりとか、まあ、レイオフとかもすごいし、
うん
うん、だからまあファンドとしてもめちゃくちゃ傷んでると思うし、まだバリエーションが完全に調整入ってないから、
うんうん、
しばらく原研言う通り開店休業っていう雰囲気はすごいありましたね、うん、だから人によってはもう過去18ヶ月投資してないとかって言ってると思うんで、
うん、
そう、
その場合って何をするんですかその間
何をするんでしょうね
まあでもVC の仕事って新規投資以外すごくいっぱいあるから、うん、
まあ、多分既存のサポートとか
既存のサポートで特にこの環境下だとじゃあどういうふうにサバイブするかとか、
うん、
どうその調達ができないっていう前提にした時にどういう手があるかっていうのをいろいろサポートしたりとか、結構むしろ、うん、ダウントレンドの時こそ会社ってほっといたら本当大変なことになったりとかするし、うん、そういうアドバイスっていうのはなんか多分オールインとかでもオールインのポッドキャストとかでも、うんうん、デイビッド・サックスとか言ってたけど、やっぱダウントレンドの時こそ本当に誰かがちゃんとテイクケアしないといけないんだろうなって気がするから、多分相当実は逆に忙しいと思う、
うん、
うん、新規だとねデューデリバーってやってその瞬間って感じかもしれないけど、うんうん、あの大変な会社が増えれば増えるほどむしろ大変になりますよ、うん、VC の仕事、うん、
まあ、ここも投資家の今までのポジショニングにもよってかもしれないですよね、うん、なんか今まで全くガバナンスに関わんないよっていうのを言ってて急に入ってくるとむしろ迷惑だっていう可能性もあります。
どうなんだろうね、まあ、分かんないです。これはもうはっきり言ってその VC と個別事情によると思うけど、そうですね、ただ間違いなく言えるのはうまくいってる時よりも大変な時が一番大変、うん、その大変っていうのは、うん、業務 VC の忙しさは増えるし VC と、アントレプレナーの関係性っていう意味でもなんていうか少し緊張感出るだろうし、うん、
まあ、あと VC と LP の関係性
もそうですね、もちろん、うん、だからうまくいってる時のことはそのかなり違いますよね。変わると思う、うん、いろんなことが、
うん、
確かに
そうね。でもなんかあのこの調整が今すごく入ってて、あのやっぱ2年前のちょっとこうクレイジーな時代よりもだいぶ健全になって、
うんうんうん、そうだね、
それをまあ喜ぶというか、あの良いというふうに思ってる声もちょいちょい聞こえましたね、うんうん、まあ、今確かに足元すごい大変なんだけど、うん、でもじゃあその起業家とももうなんか明日タームシート出さないといけないみたいな時代じゃもうないから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
結構じっくり時間かけて関係作れたりとか自分のインベストメントシーセスをしっかり考えられたりだとか、うん、なんかそういうあの少しスローダウンしたことで、うん、あの自分たちとしてもコンフォータブルなペースになってきたっていう声もちょいちょい聞こえて、
うん、そうだね、
うん、まあ、うん、バックトゥーノーマルみたいな感じかもしれない、う
んうん、そうですよね。その、うん、まあその中で M さんも言ったようにいろんなちょっとニュースとかも、うん、あったんですけど、いくつかニュースを紹介すると、まあ、先週先々週と、いくつかダウンラウンドと、
うん、
あと、MA が、まあ、いわゆる、まあ、ほぼアセットを売るような MA があったと、
うんうん、だから世に言うファイアーセールってやつですね。
そうですね、ファイアーセールっていう、う
ん、ファイアーセールもうだから価格は何でもいいからとにかくもう潰れる直前、うん、潰れる前に誰も当然得しないけど、もう最低限の価格で売却するっていうのがファイアーセール。
そうですね。でその中で、多分一番有名だったのがホッピンですかね、
うん、
まあ、イベントバーチャル上でイベントとかを運営できる、うん、ようなプラットフォームで、元々 7.6 ビリオンの時価総額、まあ、1兆円ですかね、その、うん、今の為替でいうと、のバリエーションを、まあ、これこそ2021年、だったので、もう本当ピーク時、
2021年しかも2回やってるよね。
2回やってますね。しかも結構な短期間でやってますよね、
うんうん、
だったんですけど、直近で、メイン事業を売却しましたと、会社としてはまだ残ってるんですけど、うん、メイン事業を売却して、一応噂によると、数百億、なんですけど結構下の方なんで、うん、おそらく100から300の間かなと。
なるほどね、
売却額か、
売却額がメイン事業で、売った先は、Zoom の競合のリングセンタルっていう上場企業、
はいはい、
なんですけど、ホッピンのイベント管理プラットフォームとインタラクティブエンゲージメントツールを、売却したので、本当にメイン事業を売りましたと、うん、で、ホッピンはそこのキャッシュ、を使って一部、株主に、流動化、させますと、
うん、
で確かシリーズ B 以降の人たちはだいたい半分半額半分ぐらい、キャッシュが返ってくると言われていますと、
まあね、なんか見てるとでも今までの調達、うん、累計調達額は 1.2 ビリオン、
はい、
だからまあ下手したら調達額の、まあ、5分の1程度なのか、ね、
まあ、あと既存のキャッシュがあったので、
うん、まあそうでしょうね、それもあるかもね、
はい、なんでそれプラスっていう感じ、うん、で、会社としてはピボットして、動画配信プロダクトを、2021年に買収しているので、うん、それを、プロダクトとして、運営して、CEO は退任しますと、
うん、
で、新しいバリエーションは約400ミリオンぐらい、となりましたと。
すごいね、20分の1? 、うん、
そうですね、20分の1ですね。そうなると、
まあ、それこそこの会社ってその投資してたあの VC 投資家はもうアンドリッセンとか結構、うん、
トップティア
の人たち、まあそうね、そのレーターステージで特に忙しそうだった。もちろんタイガーも入ってるし、うんうん、 結構ファミリーオフィス的なところも入ってるし、
うんうん、
だいぶいろんな会社が入ってるけれども、まあ、2020、21とかなり、
うん、
なんですかね、てか新しい会社ですねこれ。
めちゃくちゃ新しい会社で、
コロナ
でもうすごい伸びたっていう感じです、ね、
2019にできて、はい、で20、21でコロナで伸びたぞっていうので、ものすごいペースで、
うん、
ものすごいペースですよ、本当数ヶ月に1回調達してたから、
うん、
であまりにも4年でしょまだ、
はい、
どんなこと、どういうことだって感じするけど、
まあ、でも4年で400ミリオンってそれでもすごいですからね
普通に考えたら
確かにね。
ですけど、まあ、やっぱり、まあ、このそのタイミングをすごい強調したスタートアップなのかもしれない、ですけど、まあ、そういうスタートアップがいたり、あと売却でいうとクラッターっていう、ストレージ系のスタートアップですね、うん、ここは最後、
ね、
6ビリオン、の時価総額だったのがキャッシュアウト、して、うん、ほぼゼロで、売却、していますと。
なるほどね。
なんで、まあ、こういう売却案件が、いくつかあったのと、うん、あとダウンラウンドですね、
うん、
で、ダウンラウンドで言うとまだ、実施してるところと実、これからおそらく実施するだろうっていうところがあって、多分有名なところで言うとコーラですね、
はい、
QA、うん、サイトの、が、おそらくダウンラウンドをやるんですけど、ペイトゥープレイ以上に ひどい、バージョンで、おそらくほぼ全優先株の人たちが普通株になるんじゃないですかねこれ、
うん、
で、新あのペイトゥープレイ的なその既存が救われるパターンがないと、いう条件で、調達しそうですというところと、あとニューロ、
うんうん、
あれですね、配達、ロボット、
はいはい、
も、ダウンラウンドを検討しているというところと、あとインディゴっていう、アグリテック系の会社ですね、うん、ここは最後4ビリオンの時価総額だったんですけど、ペイトゥープレイで 96% ディスカウントで、うん、新株発行しますと、うん、これ、まあ、結構こういうのが、こういう案件が相次いで、いる状況、にはなっていま す, という
ところです、ね、そうですね。なんか前も話してたけど、その基本的にやっぱりみんなダウンラウンドは避けたいっていう傾向にあるから、だから逆にこの過去そのコロナのブーストみたいなやつが終わった2022から23ってみんな極力避けてたんですよね、うん、ラウンドを、
う
ん、
そうですよね、
絶対やってもダウンラウンドだし、うん、でまあ、キャッシュがあるならちょっと別に今やんないでおこうみたいな感じでギリギリ伸ばしまくってたんだけど、
う
ん、もう限界が来始めてるところはやっぱりあって、
うん、
なんかちょっと前にやっぱりなんかダウン何フラットは新しいアップラウンドだみたいな、うんうん、フラットでラウンドできるんだったらそうやって昔でアップラウンドだからやった方がいいよみたいな言い方したけど、うん、なんかもう本当にリアルにそうなってるなって感じはしますね。
うん
うん、
そうですね。これ今見たら今一応アクティブなユニコーンが今世界に1200社あるらしくて、
はい、
これがこれからね、今原研言う通り次のラウンドをそろそろ迎えるみたいな感じのフェーズに入ってきて、だからもうなんかニュースにならないぐらいこういうダウンラウンドがボボボボ出てくるっていう可能性ありますよね。
しかもすごい重要な数字がありまして、まあ、今1200社からあのプラットフォームによると1400社までいるっていうところもあるんですけど、うん、そのうち900社が2021年か2022年にユニコーンになってるんですよ、
うん、
ああこの一番高い時になった、
はい、一番高い時になっているので、でしかも2021年なので、なんで 2,3、うん、年後まさにこのタイミングから全員キャッシュアウトし始めると、うん、いうところなので、本当に、まあ、結構こういうのがこれから盛んになっていくかなって なるのと、
そうそう、
カルタのデータ見ますと、うん、直近四半期の Q2 の、四半期データを見ると、カルタ上 の、ラウンドですと、38% のラウンドがブリッジ、
うん、
で、約2割、まあ、18.9% とかだったと思うんですけど、のラウンドがダウンラウンドだったと、
うん、
なのでまあ約6割ぐらいですね、のラウンドがブリッジかダウン、っていう状況になってたので、まあ、結構この割合がどんどん大きくなってくる可能性もあると。
そうですね。しかもこれ下手したらなんていうかその加速する可能性あって、うん、その、まあ、こうダウンランド起きると VC 側 の自分たちが持っているフェアバリューみたいなのもすごく下がるじゃないですか、もともと 1ビリオンだと思ってた投資先だったのがいきなり200ミリオンになったりすると、うん、自分たちの保有価値もすごく下がるみたいな、やっぱそういうのが数多く出てくると、まあ、VC のその成績表もすごく痛み、
うん、
次のファンドレイズがすごく大変になるから、うんうん、そうすると今あるファンドをまあ大切に使おうみたいな感じになって より出し渋るみたいな、
うん、
ってなってくると、うん、まあ、その調達も環境も難しくなるみたいな、結構まあちょっとダウンワードスパイラルみたいないうのになりかねない、
うん、
まあ、今ドライパウダーが潤沢にある VC はむしろチャンスかもしれないって言って投資してくるかもしれないけど、うん、そうじゃないところは厳しいかもしれないですね。
うん、うん、そうですね、
うん、
まあ実際にセカンダリー市場でもやっぱりディスカウントってすごい起きているので、
ね、
うん、直近本当多分これこの収録してる今日発表されたのがキャンバーってデザインツール、
あー、はいはい、
オーストラリアの、あそこがセカンダリー市場で 25.5 ビリオンで、コー2とアイコニックが株を買い取ってたらしいので、もともと多分前回ラウンド40ビリオンだったので、
うん、
なんで、キャンバーも確か黒字化してるはずなので、うん、しかも結構いい売り上げあったと思うので、まあ、そういう会社ですらやっぱり、大変な、時期というところですね、
うん、なんかそのやっぱりスタートアップの価格がつくタイミングとかスタートアップの価格の先行指標になるものっていくつか当然あって、で最初上場株が下がったから、あの会社のマルチプルが上場してるあの会社のマルチプルがこうなんだから、この会社もこれ程度しかないだろうみたいなのが最初に起きて、で、うん、よく話してた、ストライプにせよ、
うん、
インスタカートにせよ、あれも確か普通にセカンダリーですよね、ラウンドじゃなくて、
あ、ストライプに関してインスタカートはセカンダリーとかあって、ストライプは実際エクイティラウンドやりました。
エクイティラウンドやったんでしたっけ、
はい、のダウンラウンドやりました。
だからそのセカンダリーは割と別にラウンドをやるやらない関係なく従業員が売ったりとか、うんうん、その市場がそれぞれ多少なりともあるんで、なんていうか先行指標的に働いて、うんうん、で今今週話してるものってほとんどがちゃんとした普通のエクイティラウンドか買収だから、
うん、
なんかいよいよそのやらざるを得なくなってきてる系、
うんうん、
なんでそのまだまだ増えるでしょう、ね、キャンバーはまだいいと思うんですよ、だから黒字化してるから別にやる必要ないから、ね、既存株主がまあ売ったから、それある意味本当に完全なセカンダリーですけど、
うん、まあ、でもやっぱいい会社でも多分 3,4 割ぐらいプライシングがずれてたっていう、うん、ところで、ね、で多分これからよく聞くのはそれこそエムレさんも話した、その8割とか9割っていう数字のディスカウントっていう数字って結構これから聞くと思うので、うんうん、
まあ、さっきのホップインみたいな例ですよね。
そうですね、
まさに、うん、まあとにかくバーンが高くなければ別にラウンドやる必要もないし、うん、買収される必要もないから、うん、そのバーンが高いと全部こういうことが起きちゃうんですよね。バーンが高い、
う
ん、あと3ヶ月しかない4ヶ月しかない、
そうですね、
じゃあどうするって言った時に、じゃあものすごいダウンラウンドで調達するか、ペイトゥープレイみたいなラウンドになるか、うん、じゃあファイアーセールするかみたいな、だからとにかくバーンだけは高くしちゃいけない
ん
ですよね、
うん、
もうそれだけはもう絶対だと思う、どんなバリエーションの会社でも、
うん、
そのコントロールでゼロにする必要はないけど、コントロールできる版というか、
でもしそういう状況にいるスタートアップがいた場合に、まあなんかこれが果たして一番健全かという、うん、言えるかわからないですけど、一つ、タイミング的に、エグジットが欲しければ一つのオプションとしてスパックっていうオプションが実はありまして、
まあね、
でなぜかというと2021年に結構なスパックが立ち上がってるんですけど、うん、ほとんどのスパックって2年の期限があるんですよね、はい、で2年以内に、何か買収しなければ、基本的にお金が戻ってくるっていうところなので、うん、今案件探してるスパックが結構多いんですよね、はい、確か今372個の、アクティブなスパックがあって 200社以上が案件探してるので、まあ、そこのタイミングに合わせて上場しに行くっていうのは、まあ、一つオプションとして既存株主に流動化を与えるっていう形だと、
ね、まあ、根がつくかってい
う
のはありますよね。
そうなんですよ、そこの問題があるので、うん、ただゼロに行くよりはいいかもしれないってい
う
ところですね、
うん、まあ、僕らもそのかなり早い時期にスパックをだいぶ利用した上場したんですよね、うん、で例えば有名なやつだと大きいのも当然やってて、ソーファイとかもスパック上場なんですよ、うん、で、スパックってどういうプロセスで起きるかって、まず今哲郎さんが言ったみたいにスパックっていうその、悪意証を目的にした、まあ、スパックってその文字通り悪意証を特別な目的にした会社なので、うん、何も持ってない箱をまず作って、
はい、
でそこで投資家を募って、 あこれからこういう会社っていうか、これからこのスパックって箱を使っていろんな買収できそうな会社を、うん、見つけますよと。なので皆さんお金を入れてくださいと。で見つからなかったらお金を返しますというモデルなので、はい、探してるところが多いのは間違いないと、うん、でただ、うん、はっきり言ってスパックさせちゃえばその人たちは儲かるから、大抵のスパックはものすごい株価下がってて、
そうですね、
上場後に。でスパックだけ集めたなんか多分そのインデックス的なやつをやってる人もいますけど、うん、もうとんでもない、
そうですね、
とんでもないことになってて、
ほとんどがうまくいってないですね。
そう、ウィーワークもね確かスパックだった気もする。
ウィーワークスパックでしたっけ？
あれダイレクトでしたっけ？
あれどう、あれどっち、ソフトバンクが8割持ってるんで、どうなってるか分かんないですね。
多分スパックじゃない、ダイレクトでもなかった気がするけど、
うん、まあ、でも羽さんの言う通り結構パフォーマンス的にはあんまり良くないっていうのが事実として、あるので、うん、まあ、だからこ そ, そのスパックに入れた投資家側も、まあ、流動化欲しいので、うん、なんでなんか上場させるより戻してくれって多分言う人も多いと
多くなるかもしれない、
思いますよね、うん。なんでまあそれが本当に現実的か分かんないですけど、まあ一つのオプションとしてもしかしたらと、
うん、まあ、あとはピュアな MA とか、うんうん、ね、T ファームによる買収ってのは増えるでしょうね、うんうん、
まあでも結局キャッシュフローがないと、うん、そうですね、買いづらいと思うんで、ね、彼らは、うん、そうすると
そこが見えてこないと、
うん、だからで、ね、なんていうかもう潰れかける会社を拾って、うん、なんか少しでもアセットセールしてファイヤーセールして、うん、なんかアセット、まあ、ないだろうな、そういうこともっていうぐらい、やっぱりスタートアップの特徴としてアセットがないじゃないですか、
まあ、多少なりプロダクトがあればそれを本当に、まあ、数十億とかで売れるかもしれないっていうところですよね、ま
あ、ね、なんかそのよくあるその潰れかけた会社を買収して、じゃあ持ってる不動産やらいろんな設備やらいろんなものを切り売りして実は買ったものよりも多少利益じゃないですね、多少の売却益を出すことができるんだよって、買収はスタートアップには向かないので、
うんうん、
やっぱりなかなか難しいですよね、
まあ、そうそう、うん、アセットライトでやるのがスタートアップの
良さ
モデルでしたから、
うんうん、それはそういう売却っていう状況になるとなかなか難しい、う
ん、まあ、確かに一定のサイズ感が必要で、しかも買われた後相当なコストダウンしてくるみたいないうのはありそうですね、
うんうん、もちろんそう
でしょう、
ね、まあ、でも
今回ニューヨークだった人で、まあ、もともとヨーロッパ系のすごい巨大なファミリーの資産をなんか10兆円ぐらい運用してるとこがあったんですけど、ファミリーオフィスで。なんかそこはまあいろんなとこに LP 出資してるんだけど、まあ、さっきのバイアウトファンド、バイアウトじゃないや、グロースステージのところはもうほとんど全滅みたいな感じになってるけど、なんかテック系のバイアウト、トマブラボとか、ビスタとか、なんかそういうところはやっぱすごく調子いいらしくて、
うん、
彼としてはまあそっち側に今ちょっと前から去年ぐらいから結構移してるらしく、
まあ、あれですね、トマブラボとか の,、うん、そのどういうところ買収してるかと見ると、結構長くやってるソフトウェア企業で、
ね、
で、まあちょっと上場はまだですけど、でも なんかちょっと売り上げが停滞し始めてるんですけど、うん、でもマージンがすごい良くて、黒字化に近い、もしくは黒字化してるっていうところとかですよね、大体。
だからなんか僕らがよくこういうニュースとかで見るような、さっきのホーピンみたいな、なんか最近できてとんでもないバリエーションでバンバン上場してますって会社じゃなくて、実はすごくいい会社だらしいよっていう、調達もしてないし、
ちょっと旬が過ぎたけどみたいな、
そうそうそうそう、っていう会社はすごくいい、
そうですよね、
でしょうね、
うん。
なんか一方でそこも新しいオポチュニティとして出てきそうな気がするけどね、そのなんだろう、ここ1年でユニコーンになった1200社1400社をものすごいディスカウントで買いに来るみたいな、
うん、
まあ他にノーチョイスなところに対しては、うん、だから今はまあトマブラボとかっていうところは大きいところメインかもしれないけど、まあ、そこじゃなくてももうちょっと小さめのテック PE とかが狙いに来るっていうのはなんかありそうだな、うん、
事業買収はありえそうですよね、なんかその部分の事業だけを買収するとか、まあ、原さんが言ったようにそこのバーンレートとかは考えるとっていう、
いやだからそうなんですよね、でそれだけ長くやってて調達をしないで長くやれてるってことは、バーンが限りなく低いか普通にキャッシュフローポジティブになってる会社が多いから、やっぱりそのキャッシュイズキングじゃないですけど、この環境において、この環境っていうか、まあ多分基本的にこれはもう普遍的なことだと思うけど、自分で自分の生死というか命を決めれる状態、 そのあなんとか潰さなくできるっていう風に、それは調達っていうプランも含めてですけど、うん、別に調達しなくて絶対にプラスになるようにするっていうのは、はっきり言ってスタートアップの経営としてはそれはそれでおかしいので、うん、ただコントロールできるし、なんていうか予測できるし、でやばそうになった時に多分それが できてるかどうかで、グロース投資家だったりとか、まあ、僕らもそうですけど、うん、VC 投資家でそれができない会社に投資するのすごい怖いんですよ、
うん、
だって次調達できなかったらどうなんのこれっていうのはみんな思うし、うん、特にこの環境下だとみんな思うから、
う
ん
う
ん、
そうです
よ
ね、
うん、だから最悪この会社だったら今は別にものすごい赤字だけど、まあ、こうすればなんとかなるなっていうところが、別にそこは目指さないけど、
うん、
最悪のシナリオとして準備されているって大事だと思う、
そうだね、
そこはなんか、うん、追加で検討のポイントになりましたよね、
うんうん、
デフォルトアライブみたいな言葉もあって、そうそう、だから僕らも去年とかでから投資してる、まあ、シリーズ A とかは別にして、ミドルステージ以降みたいなところは、
うん、
なんか今回の調達資金で黒字化まで持っていくことができるかみたいな、
うん、
いうのがやっぱ一つの大きな、うん、まあやろうと思えば追加調達なしで自走できますかみたいなのは、うん、かなり大きな論点だったし、うん、基本的にはやっぱそこが OK でないところは、原研言う通り怖くて、
うん、
投資しづらいみたいなのがありましたね、うん、でもちろん授業がちゃんと伸びてれば次のラウンドもう一回追加調達するっていうのは全然ありなんですけど、そこの運命をちゃんと自社で握れるようになる状態に、うん、今回の調達資金で持ってきましょうみたいな、
うんうん、なんで D2C 業界とかアメリカはすごい、それがもうファウンダーのマインドセットが完全に変わったので、
うん、
完全に黒字化を目指すっていうアーリーステージのファウンダーがめちゃくちゃ、増えましたね、まあ、その、うん、やっぱり調達環境が厳しいっていうところ、まあ、ここの最後になんかリカバリーっていうところでいきますと、なんか、まあ、それこそエグジットが出てき始めると、もう一回その VC 側も多分出資しやすく、なるのと、スタートアップもいろいろもうちょっと成長する、まあ加速、まあアクセルを踏めるのかなと思うんですけど、まあ、2008年の不況の時にやっぱりエグジット市場によって VC スタートアップ市場に希望を与えたので、まあ、2009年の Q4 にアマゾンがザッポスを1ビリオンで買収して、うん、その、次の年にグリーンドットっていう会社が IPO をして、その次の年にリンクトインとか、が出てきたので、まあ、そういうエグジットがあるからこそスタートアップが、まあ、企業家側も希望を、持てますし、うん、VC 側も希望を持てるので、まあ、そういうのが、まあ、今のまあ、逆の流れが起きている中で、IPO とかが、出てき始めるとまたもしかしたらちょっと状況も変わるのかなっていうところですね。
そうですね、もう哲郎さんの通りで、スタートアップと VC とその後ろに LP ってやっぱつながってて、
うん、
今 LP から見ると全くお金が戻ってきてない状態みたいなその、まあ、どんどん GP をファンドレイズしてそのファンドを投資先に投資してるけど、全然 LP の元に戻ってこない中で次のファンドレイズしますみたいな感じになっているから、うんうん、やっぱりそこが還流してこないと LP も次のファンドに LP 出資できないし、どんどんどんどん VC 比率が上がっていっちゃうみたいなのがあるんで、うん、だからそのまあ IPO マーケットが少し、まあ、今アメリカも金利引き上げがやっと天井まで来たかなみたいな感じになってきてるから、うん、これで回復してくるといいし、中でもよく言われてるストライプとバイトダンスがエグジットすると相当なお金が戻ってくるみたいなのあるじゃないですか。
そうですよね
結局その2社なんじゃないのみたいな、
うん、
なんかあの辺が出てね、お金が回り始めると、うん、少し良くなるんじゃないかなと思いますね。
そうね、
うん、まあちょっとそんな形ですかね今回は、
うん、はい、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。